こんにちは。
こんにちは。
このラジオは人事領域でキャリアを積んだ2人が20代30代の学生や社会人に対して好き勝手言うとつった番組です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。いや、
さて始めました。プラザ、声大丈夫ですか？
大丈夫ですね。ちょっと喉がガラガラかもしれないですけど、
ね、飲みすぎた感じ、
ね、飲みすぎた感じですね。
元気ですね。そんな飲みすぎるまで
そうですね、
やれるって
もうきついっすけどね、年代的に。
いやー、ちょっともう6回目に差し掛かってきたって感じで、なんかいろいろ喋ってきて、なんかテーマ的に一極化してるもの、なんか2個対立してるもの、でなんか結構話しやすいなって思ったり、なんかいろんなところで使われてるなって思ったんですけど、どう思います？
いや、そうですよね。そのこっち派あっち派みたいな、
そうですそうです、ね、
めちゃくちゃ話しやすいですよね。そうか、そういうテーマの方がね、多分私はこっち派だわみたいな思いながら聞くこともできるし、
はいはいはい、
これ喋る側もなんかこう普段考えない別の人の考えみたいなね、
はいはい、
も考えながら話せるんで面白いなと思ってるますね、
うんうん、そうですね。前回のその場で乗り切る型とちゃんと準備する型みたいな。
そうね。いや、前回もそうでしたし、はい、うん、そういうね話はやっぱいいと思います、僕的に、個人的に、うん、
なんかそれでまあもうなんか今日は本題入っちゃうんですけど、
はいはいはい、
なんかよくいろんな SNS とか、YouTube とか流れてくるんですけど、
はい、
なんか、ですし、僕も今まで、いろんな人を見てきた、こういう人を見てきたっていうところも、持ってのテーマなんですけど、なんか、いいコンサルと悪いコンサルの違いって何だろうっていう。
いいテーマですね。
黒川さん、もともと経営コンサルをバリバリ仕事としてやってたじゃないですか。
はい。
なんかコンサルってなんか広くて、
うん、
なんかコンサルって言えばなんか名乗れちゃうじゃないですか。なんか
名乗れちゃいますね。めっちゃ多いですよね。だからその不動産営業とか、その、はい、その営業もコンサルって言うじゃないですか、最近。
は
い、
あ、そうです。コンサル営業ね。
そうそうそう。なんかもうコンサルって言えば何でもいいみたいななってる風潮ありますよね。
はい、そうですよね。はい、まあ、人材紹介とか人材紹介営業っていう人もいれば、人材紹介コンサルタントっていう人もいるんで、
はいはいはいはい
はい、キャリアアドバイザーっていう人もいるわ、キャリアコンサルタントっていう人もいるっていう、なんかコンサルの定義ってなんかすごい広いですし、じゃあいいコンサル悪いコンサルって何なんだろう、
うんうんうんうんって思ったわけですね。
これってどういう違いなんだろうなっていうのをちょっと紐解いていきたいなっていう。
いいでしょうね、はい、いや、めちゃくちゃいいテーマだと思います。
はい
はい、じゃあ、距離について今日話していきますか。
そうですね。
いいコンサル、悪いコンサルって何っていう。
そうです。いっぱい見てきたんですかね。
そうですね。僕結構見てると思いますし、周りがそういう人多いんで。
はい、はい、はいはい。
僕は別に国内系の独立ファームだったんですけど、
はい。
大体同期みんな外資系の戦略ファームとか行ったりとかしてるんで、
はいはいはい。
転職して。ああ、こういうふうな働き方なんだとか、こういうプロジェクトなんだみたいな。まあ、その、具体案件名とかはまあ、教えてくれないですけど、
うんうん。
いろいろまあ、聞きはしますね。周りにいて。し、なんか、ね、一緒にやろうみたいな、なんか、打ち受けてきてみたいなのも、僕が転職辞めるときに連絡めっちゃもらえたんですけど、
うん、
やっぱなんかその、その中でもやりました。いいコンサル、悪いコンサルっていう、自分の中の定義があって、そこに合う、はいはいはい、合わないがあるから受けないとか、転職しないとかっていうのも考えとしてあったんで。
なるほど。
はい。
なんかさっきの日系系、外資系みたいな話だと、なんか違いはあるんですか？なんか、そこ。
いや、まあ、その、
コンサル会社って感じですかね。日本でできたコンサル会社。外資。
そうですね。
アメリカとか、
うん、
他の海外のコンサル会社ってことですよね。
そうです、そうです。なんか大きなすごい違いっていうものは、まあ大して僕は個人的にないと思ってるけど、
はいはい、
うん、ただ、 その考えか、まあ、会社の価値観とか文化っていうのもやっぱ違いますし、そのなんか、まあ、なんて言うんでしょうね、グローバルとして事例が持ってるとかっていうのも結構強みだと思ってるんで、はいはい、向こうは。まあ、そういうのはね、なんかその学ぶ環境としてはすごく恵まれてるなとは思ってはいますけど、
うんうんうん、
そう。ただまあ、僕はどっちでもいいと思ってて、勝負。
うん
そのなんかそのコンサルの定義からなんかで僕としてはなんか見つめるべきだと思っていて、
はいはいはい、
IC、IC、IC っていうかどっちがいいみたいな話じゃなくて、
はい
はい、あなたはだからどういうコンサルタントになりたいっすかみたいなのが、
はい、
その結構そのどこのコンサルファームに行くかみたいなのを決めるポイント、うん、
会社じゃなくてファームって言うんですね、なんか
言いますね、言われますね、言ってますねコンサルっていうよりなんかファームって言った方が、
はい、
ファーム
って何なんですか。
ファームは、直訳すると畑ですけど、
はい、
まあそうね、何ですかって言われて考えたことなかったな。
でもみんな言いますよね。
言いますね考えたことなかったな。まあ
まあ、なんか一組織だ、コンサル組織、コンサル畑、まあ、コンサル組織だというふうに。
そうですね。
コンサル集団だみたいな感じで思えばいいんですかね。
そうですね。
はい、
うん、そんな感じだと思います。
はいはい。
じゃあ、なんかこう、橋本さん的ないいコンサル、悪いコンサル、ちょっと聞いてみたいですけど。
そうですね。結構、広い意味合いでのコンサル、その、いわゆる僕が受けてきたコンサルって、自分自身も、その、それこそ独立しようっていうふうに、まあ、20代前半だったりとかも思って、いわゆるそういった、なんか独立のためのコンサルみたいなのを受けたりとかっていうこともしたことあるんですね。
うんうん、
そういうなんかすごい個人向けにやってるコンサルもあれば、その黒川さんがやってるような企業向けにコンサルをやるみたいな、ところも、でもあったりすると思うんですけど、なんかそのいいコンサルっていう定義で言うと、一番はその人がちゃんと結果を出せるかどうかっていう、ところなのかなっていうふうには思いましたね。
うんうん、
その時に自分が受けたっていうところもそうですし、周りを見ててっていうところも、見てた時に、なんかそこの、が一番大きな気はしますね。
うんうん。
で、多分それを細かく分解していくってなると、結果の出し方って多分、パターン化できるものあれば、パターン化できないものもある気がしていて、なんかそれをちゃんと、その時々に、この人のなんか結果の出し方っていうところをちゃんと把握した上で、関わることができる。
うん。
それがなんかいいコンサルなのかなっていうふうに思うんですけど。はい。
そうっす。
そうですか。
ねえ。いや、そう、今なんか聞いてて思ったのが、
はい。
いわゆる一受けたこと、コンサル受けた側じゃないですか。
はい。
っていう、そのなんかお客さんの立場で考えたときは、前提結果が出るか出ないかってすごい大事だと思う。
はい。
し、なんかその時々、に応じてこの人に対してはこういうコンサルティングがいいよねみたいなのを分かった上で接してくれるって、
はい、
こう、まあ、まさしくコンサルの鏡みたいなとこではあると思ってはいる、
はい、
ただなんかコンサル同士で見ている場合、お客さん、はい、受ける側じゃなくてコンサルタント同士として見ている場合は、はい、なんか結構そういうラインで会話することってあんまなくて、
はい、
その なんて言うんだろうな、あくまですげえいい理論とかいい計算式が立ち上がった時っていうか、はい、いいコンサルだねみたいなのをコンサル同士で会話することがあって、
いい計算式
なんですか。あ、いわゆる結構なんかコンサルっていわゆる再現性高いパッケージみたいなのを提案するようなものなんですよ。
はいはい。
だこう例えばですけど、なんかこの市場に対してこういうアプローチをしたら成功角度が 5% から 20% に上がりますみたいな、
うん、
でそれってなんか、まあ、掛け算とか足し算とか、まあ、大体質検算があるんですけど、うん、そういうのが成り立って、あ、確かにそうだよねっていうのは鋭く見極められるみたいな話が、
うん、
コンサルタントがコンサルタントを見てて、ああ鋭い、まあ、思考を持っていて、まあ、確かにこれだったら角度高そうだよねとか、現場の情報あるよねみたいなことを踏まえて見たりはするんで、コンサルの会話でいいコンサルっていうと、そのお客さん目線じゃなくて、はい、割となんかそういう鋭さだったり思考性だったりとかっていうのは、はい、会話すること多いなっていうのをちょっと聞いてて思った。で逆にお客さんのことを考えたっていう立場になったら、本当に言っていただいた通りで、
はい、
その確実に結果が出る、まあ、現実性がある提案であるっていうのと、はい、まあ、その人に合わせているものであるっていうことはすごく大事だと思います、
うん、
僕もなんかそれは一個お客さんと接するときに基準にしてて、この会社だから、まあ、この会社のこういう経営者だからきっとこうなんだろうなっていうのは、やっぱりいろんな情報会話とか、
うん、
から全部引っ張ってきますし、まあ、それからこういう行動性とかパターンがあるからこういう提案してあげた方が結果が出やすいよねとかっていうのは、うん、結構見てたり、
うん、
記録してたりはしましたね。なんかそこはなんかすごいおっしゃっていただいた通りかなっていう認識はあるんですけど、これはまあいいコンサルかな。
うん、
逆になんか悪いコンサルとかってどういうイメージあります？
悪いコンサルはそれこそ国僕が受けていた以外にもいろんな、なんでしょう、僕は前職そのフルコミッションの営業とかで、いわゆるそのいろんな外回りとかで毎月100アポぐらいなんかしてたんですよ、カフェとかで。
はいはいはい
はい、いろんな人に会ってみたいな活動とかを、まあ、ちょっと1年ぐらいやってた時とかがあったんですけど、やっぱその時にいろんな人が会った時に、なんかこういった コンサル受けてますみたいなとか、メンターがいますとか、こういった、なんか、まあ、師匠がいますみたいな。なんかそういう、誰かしらコンサルを受けてますみたいな人たちにもなんかいっぱい会いましたし、コンサルやってますっていう人もなんかいろいろ会ってきたんですけど、その人の、なんか、言ってることとやってることが、全然一致してないっていう。コンサル担当が、その、いわゆる悪いコンサル、良くないコンサルなのかなっていうふうに思っていて、その言ってることとやってることが違う中には多分、まあ、結果が、さっきいいコンサルだと結果が出るっていう話をした。本当に真逆で、結果が出てないっていう。例えば、このやり方が正しいんだ。だからこうやったらうまくいくんだ。を押し付けてる。とか、
うんうんうん。
で、その人はそれを盲信して信じて頑張っている。けど全く結果が出ないみたいな。でもいつかは結果が出るからっていうので、永遠とお金を絞り続けられてるっていう。で、気づいたら借金100万、200万みたいな、人たちを何人も見てきまして、はい。はい。かつその人たちが勢いで契約してしまって、クーリングオフしようとしても、なんか、してくれなかったりみたいな、お金のトラブルみたいなのが起きてるのも横目で見ていたりしたので、はい。まあ、そういうちょっと、まあ、今のはモラル的なところはあるんですけど、まあそこも、まあそこも含めて、なんでしょう。その人がちゃんと言ってること、やってること、そのやってることっていうのは、その人が実際に教えてることもそうですし、その先で教えた子が、コンサルをしている子がやっぱ結果が出ない状態を生み出してしまっている。まあこれは悪い傾向のコンサルなのかなというふうには思いますね。
なるほど、
はい、
まあそうね、これが正しいんだっていう盲信からそれを押し付けてしまうっていうのはね、まさしく悪いコンサルの鏡だなってい
ういや、まあ、受ける側も受ける側でこれは正しいんだ、すごい、もう何でしょう、信じ込んでしまっているみたいなところもあるんですけど ね、
もうそうだね、
はい、
結局その言葉的にコンサル担当のコンサルティングって相談役っていう意味じゃないですか。はい、で今悪いコンサルって相談を受けてないですよね。 押し売りっすよね。
まあそうですね。
うん、だから別にコンサルじゃないなっていうところが、うん、そのあって、ただまあコンサルの乗ってる形になってしまってる。
うん。
やなるんで、本当に悪いコンサルの典型。押し売り、パッケージ売りって、そのさっき僕もその鋭いコンサルタントって、はい、再現性が高くて、はい、まあ、ある、高いって言って、確かにその、それっていう言い方を悪くすると、パッケージっていうか、盲信なんですよね。
うん、
だからちょっとまあ、もう少し具体にね、いいコンサルを別に定義しちゃったんだけど、悪いコンサルを話すのであれば、その、これをやったら、あの、結果出せるよっていう、すごい、か、なんて言うんだろうな、再現性の高い、抽象度が高い状態で人に渡したりとか、教えたりするっていうのが、
うん、
なんか悪いコンサルの一例だなと思って。
うんうんうん、
で、僕前職の時にそのお客さんに話すときって結構やっぱあって、そのお客さんに対して何個もこうコンサルティング入ってる人の話とか聞くんですよ。例えば僕が組織とか人事周りのコンサルティング入ってたのに、うん、まあ、別でマーケティングのコンサルとか営業のコンサルティングとか商品開発のコンサルティングを入れてますみたいな社長とかもやっぱいて、
はいはい、
でそこからこう提案もらった資料見てどう思うみたいなとかも結構相談されるんですよ。
はいはいはい、
うん、別になんかそのまあ言って隠してくるんですけど情報を、
うん、
でその時にいつも思ったのが、いやこれって別にその人じゃなくて普通に考えれば分かる提案だよなって思ってたり、うんうん、まあ、それは当たり前だろっていうのをこうパッケージ化してボンって言ってるだけじゃんっていうのが結構あって、
うんう
ん、で、まあ、僕からしたらですよ、その時の僕からしたらこの会社さんの特徴って何か分かってんのかな、長所短所が何か分かってて、うん、こういうステップからちゃんと順序よくやるべきだっていうのを見せてんのかなこのコンサルはみたいなのは あるんですよ。思ってる以上にお客さんって自分が提案してるレベル感に追いついてないですよね、うん、理論と実践を多くしてなさいっていうよく言うんですけど、その実践レベルが理論値が結構乖離してるケースって多くて、うん、本来なら例えばじゃあ営業、まあ、100件やれば何パー来るよねみたいな、でも、うん、コンサルって100件って言うけど現場のペースだと100ってめっちゃ大変じゃんみたいな、
うんうんうん、
だからその100やってくださいっていうコンサルって正直コンサルじゃなくて、
はい、
その1のやり方を伝えて、じゃあまずは30を目指してやるためにこういうふうにしましょうねっていうのを、うん、そのお客さんに合わせたフェーズでちゃんと言ってあげることが、
うん、
いいコンサルだと僕は思うんですよ、
うんうんうん、
なんかそこがなんだろうな、まさしくその悪いコンサルの典型的な提案例だったり、うん、もう押し売りになってるポイントだよなっていうのがすごいあって、
うんうん、
そう、僕はそのね、そういう悪いコンサルっていうのにはなりたくないなと他のコンサルを見てて思ったっていうのがありますね。
なるほどね。
な
んかかつそう結果が出なかったらその人のせいにしてるんですよね、その人たちって。すごい、
そうそうそうそう、
いや頑張りが足りないとか言われた通りやってないとか、なんかそういう、はい、そもそもあなたのなんだろう、また受けてる側の受け取り方の問題だみたいなのか、
うんうん、
そういうめちゃくちゃあの多責にしているなと思ってあれみたいない
や
何言ってるんだろうこの人みたいな感じで思ったこともあったりするんで、
うん、ねえ、なんかそう僕はそのなんだろうな、もっとこう会話とか仲いい友達同士で話すレベルだったら、うん、ぐらいでいいんですけど、
うん、
物事の原理原則を見つけられるのがいいコンサルだと思ってて、
うんうん、
なんかそのちょっと浅はかな言い方をするとこうすれば結果出るよっていう会話、うん、そのこうすればっていうのが割とこう芯をついてて原理原則になってる、結果を出すのが原理原則になってるって言ったら、別にそれはそれで僕はすごい優秀だな、すごいなって思う、思うし、うん、そこを、なんかこうね、まあ、見せるっていうか、
うん、
言える人とか、鋭いその感性とか持ってるんだろう、僕は、
うん。
いいなって思うんですけど。
う
ん、なんかその原理原則じゃないところ一般的抽象的で薄く網羅してるみたいなのは原理原則とは言わなくて、
うん、
その薄く網羅してる感じなのは多分確か橋本さんが言ってるようなコンサル、悪いコンサルだなって思ったっていうのはありますね、うん、
じゃあそのコンサル会社にいたじゃないですか、
はい、
その中でいい悪いもいろいろ見てきた。なんか原理原則の、うん、にのっとって結果が出すコンサルってどんぐらいいたんですか？
どんぐらいだったろうな。
なんか何対何とかでもいいですよ。比率とかで。
それで言うと、結構少ないと思いますよ。8対2ぐらいで、8は原理原則じゃないんですよね。
は
い、
で、
僕のこの原理原則にも一個基準が僕の中にあって、
はい、
その、どっかの会社が成功してるとか、
はい、
大体他社事例とかって見るんですけど、
はい、
まあそれを、言語化して抽象化して他社に落とし込む、具体化するっていうのって、うん、まあ言うなればその原理原則っていうかは、
うん、
真似なんですよね。
うん、
で、僕がそれをまあやそれで確かに結果は一定出るっちゃ出るんで、例えば SNS でインスタグラム運用しましたみたいなコンサルがあっていたとしたら、
うん、
まあ確かにゼロよりかは SNS やり始めた方がユーザー数は増えるし、うん、確かにそれはなんか成功するポイントにはなってるけど、原理原則ではないと思うんですよね。
うん、
で、その、それは大体8割ぐらいがそういう提案をしてたときと、まあしょぼいところは、僕はなんか、まあもう少し具体とかね、いろんな戦略ありますけど、
うん、
それは僕は原理原則と思ってないし、まあ、8割ぐらい多分その真似てるだけだと思ってる。で、2割は何かっていうと、その過去のプロジェクトとか、昔の経営とかちゃんと見てて、で、結局その会社が伸びた理由とか、事業戦略が成長した理由とかっていうのを、きちんとこう言語化してるんですよね。で、それって外部環境が変わろうと思う、どの時代でも確実にやっぱ成長してるモデルだったり、うん、計算式だったりするんですよ、
うん
うん。昔はこうやってて、今こんぐらい伸びてる会社。
うん、
で、当時、例えばリーマンショックがありましたとか、東日本大震災があって、うん、すごい外部環境に左右されるタイミングでも、いや、堅実に成長してるんですみたいな。
うん、
で、それはやっぱりそういう外部環境に影響を受けない、やっぱ確固たる内部の強みっていうか、成長曲線の原理原則っていうのがあって。
うん、
そこを分かった上で他の会社に提案できるっていうのが、僕はそのきちんとその原理原則を抑えられてるコンサルタントだと思ってるんですよ。うん、で、それができてるのが、じゃあ全社員でどれぐらいいましたかって話で言うと、僕は全体2割ぐらいしかいないんじゃないと思ってて。
なるほど。ちなみにどっち側だったんですか？ 2 割側ですか？もちろん。
いや、最初やっぱ8割ですよ。自分も。そりゃそうですよ。8割側で。だってそっちの方が、ま、端的にお金になるし、
はいはいはい。
お客さんの食いつきはいいんで、
うん。
確かに散髪としての結果は出るっちゃ出るんですよ。でも一定波でなっちゃうんですよ、それって。うん、やっぱり山あってさ、やっぱり谷、こう、波があるような形になるんで、うん、で、僕はそれは本質的じゃないと思ってるから、やっぱりいい割になろうと努力はしましたね。
うん、
で、特にやっぱ参考にしたのが、日本経営合理化協会って、まあ、いわゆる市倉定さんとか、中村天風とか、多分木戸、まあ、いわゆる松下幸之助とか、
う
ん、
はいはい、
昔の有名な経営者さんだったり、経営哲学を解いてる人たちの話だったり、
うん、
まあ、実際に昔すごい覚悟でこう高収益を出しながら自営会社経営を伸ばしてったみたいな会社とかの書籍とかをこうひたすら読みましたし、
うん、
でやっぱり共通することがあるんですよね、そこに、うん、でそれもちゃんと言語化されてるんですよ、書籍とかに、でこれを今の言葉に時代に直して今のビジネスの時流とかに、まあ、調整させながら合わせていくっていうのをやろうとは結構努力はしました。3年以上やったかな、うん、そういうのは。
そうなんですね。原理原則、はい、例えばどんなものですか？
そうですよね。気になりますよね。
はい。
はい、そうだな。まあ、前提、一例としてなんかいいのあるかな。まあ、なんかテーマ何でもいいっちゃいいんですけど、
はい、
例えば、わかりやすい、まあ、人事とか人の話。
はい。
で、抑えていくと、
人がいっぱい辞めちゃうんですよね、みたいな。
うん、
100名ぐらいの会社の経営者からの相談みたいな。
はい。
感じからの入り口だったらどうですか？じゃあ、例えばで。
そこに当てはめていくと、まずは真っ先に僕は経営者改善に入るんですよ。 まあ、これはの定説格によるか、まあ、最近そういう事例はないかもしれないですけど、やっぱ、松下幸之助さんが言ってるように、人ってすごい大事な資産なんですよね。で、そこにやっぱりその経営者自身が向き合わないと、変わらないし、本質なところは。で、制度で何かしようとか、待遇を変えようとかっていう、まあ、手先の策っていうのは本質的じゃなくて、それってその、やっぱりいい悪いが生まれちゃうんですよ。で、そこに対して僕から言うのが、その経営者自身がまずは降りろっていうところで、人事のレベルまで降りなさい。で、あなた自身が考えてることとかはちゃんと伝えなきゃいけないし、こういうふうな指標で見てるっていうのも伝えなきゃいけないっていう。だから誰が関わるかっていうところがすごい大事に話をしますね。そのなんか、すごい100人以上いるからって経営者がやれないとかで解決しちゃダメで、その100人に対して経営者が何をできるかっていうところに、向き合わせで提案をしないと僕はダメだと思ってるんですよね。で、なんか全社員にじゃあ評価面談入ってくださいとかっていう話でもなくとないと思ってて。なんかこう、会社の指針とか、その個人辞めちゃう理由の人って、まあ、この指針があるわけですよね。その、まあ、それがやっぱ合ってないっていうのが、本質的にやっぱあるんで、そこをちゃんと合わせに行くような働きかけっていうのと、それをまあ従業員から待つんじゃなくて、社長自身から行くっていう、スタンスに切り替えなさいみたいなのは、やっぱり結構原理原則になってるなと思います。これでなんか時代変わっても、働き方っていうのの制度変わったとしても、やっぱり経営者自身が出てきたら、それに影響を受けないじゃないですか、外部環境には。だ結構この、まあ、芯をついてる提案になると思うし、まあ、それに対して具体的に経営者がどんな話をしたらいいかだったり、どういう、まあ、コミュニケーションの取り方をした方がいいのかっていうところは、まあ、小手先をテクニックとかになるんで そう、それはその会社によると思うけど、本質的にやっぱり経営者を出そうっていうのは絶対に言いま
そう
す。
なんですね。なんかその時、頑張りが足りないんだよってなったらどうするんですか？下の、
社員さんの、
そうです。
まあ、経営者には、それ言っちゃダメですよね、経営者は。頑張りが足りないとは。いや、言いたくなる気持ちはめっちゃわかりますけどね。まあ、基本的にやっぱり、堅実な経営者さんとかって、ちゃんと財務諸表を見て判断してるんで、結果が出てないとか、PL 順反映されないんだったら、やっぱり頑張りが足りないよねって話になるんですよ。でも、その、何が悪いかを言う経営者って良くないと思ってて、こうしたらいいよねっていうポジティブな話をする経営者って結構大事。まあ僕、これを、なんかこう、ポジティブと、まあ、ネガティブっていうのはすごい分かりやすい言葉ですけど、何事も全てポジティブにして話してあげるっていうのは、一つポイントだったりすると思います。マイナスなこと言われて嬉しい社員誰もいないし、普段のプライベートからマイナスこと言ってるやつって嫌じゃないですか。頑張ろうとも思えないし、その、危機感だけを与える、になるんですよ。で、危機感を与えれば人は動くだろうみたいなマネジメントしてる人って絶対に裏切られるんで、その、与えるべき人は選びなさいって思います。危機感を。あるいは、全く関係値がそんなないけど、このままだとやばいよみたいなものを危機感として伝えるんだったら、それはセミナーとか、で、その、コンサルティングの相手とかだったら、まあ、わかるっちゃわかる。でも、その、従業員とか、まあ、家族みたいな人ですよね、要は。そういう人に対して危機感を提案する意味がわからなくて。言いたいことはわかるけど、それを殺してまで、ポジティブに、危機感じゃなくて可能性っていう幅を提案してあげることで、それをやるために経営者が動いてくれるよっていう態度とか姿勢を見せることが、まあ、こう変わっていくポイントだと思いますね。なんか、そうね。
じゃあ、まずそういった、まあ、経営者のスタンスっていうところの、から、それはもう全部しゃべって説得していく感じなんですか？
各個人に対して、
そうです、そうです。
経営者自身が。
経営者自身に対して、経営者自身に対して、コンサルタントは説得しに行くんですか？
そうっすね。 得なのか。まあまあ、経営者さん自身にそれを理解してもらうように働く気はしますね。っていうのと、まあ、それってやめやだよって言われるとは全然思ってるんで、
はい、
なんかそれを支えるために他者の事例を使ったりはします。やっぱり自分、経営者って孤独なんで、
うん、
自分一人でこういう状況だから自分一人でこうやんなきゃって全部考えがちになってるんですけど、うん、結局他の会社もそういう課題とか悩みってあるんですよ。離職率高いとか。うん、で、じゃあ、それでまあ、経営体質が良くなった会社って何をしてるかっていうところとかは話してあげることで結構後押しにはなったりします。
うん、
まあ、真似しようとは言わないけど、後押しにするために使わせてもらってるっていう、
うん、
あれですね。やり方はしますね。あとは、なんか、さっきの原理原則の一例って何なのみたいなと一度話してて思い出したんですけど。
はい。はい、
あ、まあ、ここ最近特に顕著だなって思ってるのが、従業員の、ね、年齢の比率って割と僕は大事だと思っていて。
うん、はいはい。
とりあえず、ここ最近直感的な原理原則なんですけど、例えば平均年齢が40歳ですと。社員。はい。で、40歳が平均ってことは、上は50、60っているわけじゃないですか。
はい、はい、はい。
で、その比率、20代が何パー、30代が何パー、40代が何パー、50代が何パー、はい、で、それぞれが中途比率がこれぐらい、新卒比率がこれぐらい、うん、で、これに応じて、結構その経営体質って変わると思ってて、その、まあ、あるあるだと地方地場の建設会社って平均年齢高いんですよ。48とか50とかなんですよ。
はい。
ああいう会社はかなり経営を変えるのが難しい、
うん、
で逆に新卒比率が高くて20代30代の比率が半数を超えるとなってくると、うん、経営変えるのは意外と楽、
うん、
っていうのはそのあるなっていうのは見てて思ったポイントで、うん、やっぱなんだろうな、自分もあんまり向き合いたくはないけど、その40、50を超えてくるとその変化をしたくない、変化ができる体力とか、
うん
うん、もうないって思っちゃって、
はいはいはい、
結構このそう社員も思っちゃうし、
うん、
で経営者もそれと向き合わなきゃいけないから大変なんですよみたいな、
はいはい、
だから 4,50 代が多いような会社に経営改善する改革をしたいとかって相談を受けたら、はい、まずは既存社員の年齢比率を変えるような働きかけからするっていうのも僕はやったりします。中途比率が9割だった会社を、中途比率を6割にしに行く。まずは新卒比率を増やしに行くとか、うん。で、経営者の味方になる人材を増やしに行って、マジョリティを作りに行く、社内に。経営思想が賛成派になるような、
うん。
っていうのをやったりします。逆に、最近のこうイケイケの会社って2、30代集まるじゃないですか。
はい、そうですね。
うん、でそういう会社がなぜじゃあ経営体質が、まあ、悩んでるみたいな話が出るかっていうところなんだけど、そのイケイケの2、30代が集まる会社ってほとんど中途なんですよね。
はい。
で、中途になると、やっぱり経営者の思想をあんまり見てないんですよ。
うん。
条件だったりとか、
はいはいはい、
働き方で見て入ってくるんで、やっぱそうなってくると、はい、40代、50代という会社と変わんないんですよね。
はいはい。
変化が大変、変化を拒む人たちがやっぱ多いんで。
はい。
そう。だから、その、いわゆる年齢だけじゃなくて、どうやって入社したかっていう経路もすごい大事で見てる。
はい、
で、逆にそういうやっぱり経営哲学とかがすごい美しい、まあ素晴らしいもので、これでやっぱ人が動いてて事業が成長してきたみたいな過去がある会社ほど、その新卒を取っていくっていうような動き方、
うん、
そのマジョリティを作るっていう社内体制のあり方っていうのを作らないと、その事業にある付加価値っていうのが、まあどんどんどんどんね、下がっていってしまうと思ってて、
うん、
その比率を増やさないといけない。で、事業の付加価値、会社誰だの付加価値っていうのを増やしていくべきだって思いますし、うん、そういうお客さんが僕がいたら、それをまず先に伝えたいんですね、うん、なんすごいサービス的な価値もそうなんだけど、価値観とかその目指したいビジョンとかにもすごい価値がある、
うん、
なのに社員が中途ばっか、
うん、
それはなんか本質的な価値届けられないよねっていうのは思っちゃう、うん、このあなたの会社は多分中途で人員を補填するっていう考え方まずやめた方がいいよと、
うん、
人が足りないのはわかるけど、人が足りる、足りない異性って、やっぱり価値観に合う人、カルチャーマッチとか言えば言うじゃないですか。
はい
そ
はい
こ
はい。
を重視して採用すべきだと僕は思います。
うんうん。
それはなんか、その離職率っていう数字にも影響が出るけど、それ以上にサービスの付加価値に変わってくると思ってる。
なるほど。
はい。どうでした？なんか、橋本さん、営業やってる時とか、その目に見えない価値観とかっていうのって言わないですか？営業の時って。
そうですね。
うん、こういう考え方で営業してるんですとか、こういう商品をうちは売ってるんですみたいな言うじゃないですか。無形商材営業とかって。その
です
時
ね。
に、そうそうなんですよ。その時に中途の人って書いてあることしか言わないんですよ。
はいはい。
でも新卒の人って入社前にそれを代表とか会社説明会でちゃんと聞いてるから、
はい。
言葉が出てくるんですよ。
うん。
伝わるんですよね。そっちの方お客さんに。それがサービスの付加価値、サービスっていうか目に見えない付加価値なんですよ、事業の。そう、それを届けられるようになってくると思うから、事業の方向性も結構変わってきたりもします。いい方向性。っ
はい。
ていうのは僕の中で一定原理原則になってるところがあります。
そうですね。
いや、最近多いよな。普通従業員足りないから中途で補填する。では も経営方針が合わんから経営が改革されるみたいな。
はい。
いや、そういう事業の伸ばし方したらそうなるよっていう。やっぱ中途増やした分だけ新卒だったりとか、そのサービスの価値観を言語化できるやつを取らないと、やっぱり一生終わんない 戦いになる。平行線の戦いになるな。経営者と社員の。っていうのはすごい思います。
なるほどね。ああ、じゃあ。
いいコン
いい
サル
コ
と
ン
悪い
サ
コンサ
ル
ルですけど、
です
一
ね。
応原
いい。
理原則の話になっちゃったけど。
いや、答えが出たんで。でも、いいコンサルは、まあ、だからこそ結果が出るってことです。ちゃんと結果が出るに、なんか、さっき言った、悪いコンサルっていうか、残りの8割は、いわゆるパッケージで短期で結果は出るかもみたいな話があったんですけど、なんかその目先の結果じゃなくて、なんか中長期的に結果を出し続けられるようなれるような、まあ、支援ができる。まあ、何か価値を提供できるコンサルタントが、いいコンサルタントって感じ。
そうですね。
そうね。
よく新卒とか言われましたよ。
うん。
病院と一緒だみたいな。その
はい。
処方箋をあ
はい。
げるだけになるんだみたいな。
はい。
ちゃんと診察して根本原因を出さないとダメだみたいな話
はい。
あるじゃないですか。コンサルと一緒だみたいな。本当にそれだと思ってる。その人の生活習慣が全てのやっぱり原因だったら、その生活習慣を変えるような働きかけと、まあそういう薬であったりとか、まあ診療してあげなきゃいけない。なのに、生活習慣が悪いっていう根本原因を正さずに、とりあえず、まあ、ここに影響が出てるんで、これに薬だけ出しておきますね、みたいな。医者はクソだ、みたいな。そういう例えよくされますけど、それが
はい
いい
はい
コンサ
は
ル、悪いコンサルの、なんかこう、いい例っていうか、わかりやすい例えかなと思います。
あとね。じゃあ、これは、自分たちも意識しないといけないやつですね。
そうっ
コンサ
す
ルをするのであればです。
ね。
まあでも、まあ、コンサルっぽいことしてますけどね。まあ、普段から。
そうですよね。いや、そう。コンサルっぽいことをしてる人はたくさんいると思うんで、仕事にしてて。そういう人たちほど、これやれば成功するよみたいな打ち出し方はしない方がいいよ。って思いたい。それにするんだったらコンサルじゃなくて営業って書けよって思う。じゃなくて、ちゃんとその人にを診察しよう。ちゃんと。数字で見るのか、何でもいいけど、診察はちゃんとして。で、そこから立てられる根本原因っていうところ、課題っていうところをやりなさい。ですね。やっぱり、いいコンサルとか YouTube とか出るじゃないですか。言うんですよ、みんな。打ち手ばかりになるなっていう。これやれば結果出るよみたいな。打ち手しか出さないのってコンサルじゃないんですよ。それ出したくなるんだけどね、会話してたら。これやったらいいじゃんって言いたくなるんだけど、わかるんだけど、それはコンサルじゃなくて営業だよって言ってあげたい。ですね。
なるほど。
はい、
よくわかりました。
わかりました。
いい議論になったので、整理ができました。いいコンサルの。ちょっと自分も
見習いました。
意識をしなければと。新たなと思ったんで。
あくまで薄っぺらな僕が言ってもあれなんですけど。すごいコンサルタントはもっと深い話をすると思うので。逆にまあそういう人に僕は学んでいきたいなと思いますけどね。
はい。
はい。いいんじゃないですか。いいコンサル、今日は悪いコンサル。
うん。まあ、受ける側も気を、そこの辺を見極めれるように、まあ、気をつけて、
そうね。そうです、そうです。
はい。この人は、何を見て、
言ってんだろう。
言ってんだろうっていう。
そう。こいつは、なんだみたいな。普通の薬局の、薬局の人かみたいな。薬剤師さんかみたいな。俺は医者を求めてるんだみたいな。ちゃんとそこを、はい、ね、判断しないとダメですよ。
そうですね。はい。
特にそういうの
ちょっともし、はい、この人は大丈夫かっていう不安があればちょっとレターもらえれば判断するので黒川さんが送ってください。
判断しちゃおうかな。そういうの好きかって言える番組ですもんね。だってこういうビジネスの場でこんなこと話さないですよ。話さないですけど、
うん、
好きかって言えるんであればいくらでも言いたいなと思うんで、
あれです。
はい、いや、いいテーマでした。面白かったです。めちゃくちゃ。
はい、じゃあ今日ここまでにして、はい。
はい。
また次回、いろんなテーマで話せればなと思うんで。
はい。
また次回も聞いてください。
はい。ありがとうございます。
はい。では、ありがとうございました。
はい。
さよなら。
はい、さよなら。